イザヤ書の28章です。で、ここのところはちょっと長いしですね、地名とか意味のわからないような言葉も現れるので、さっとこう読んでもですね、なかなかその意味がわかりにくい、わからないような箇所の一つだろうと思いますが、まずこのエフライム、これはイスラエルと同じですね。これはまたサマリアとも言い換えたりしているわけです。サマリアと言ったり、エフライムと言ったり、イスラエルというのはこの同じなんですね。いろいろ言い換えているだけです。だからタイトルにはサマリアと書いて、本文にはエフライムというところが出てきますね。で、ここのところですね、現状は非常に麗しい輝きがあるようにやると。これは、一節にも書いてあるし、その後のところですね、四節にも書いてありますね。丘を飾っているその麗しい輝きとか、そのように一節と四節と二回ですね、非常に良い立派な輝き、栄光を持っていると。だけどそういうものはみんなしぼんでいくということを見抜いていたわけです。こういうふうに経済的なこの繁栄というふうなものはですね、非常に簡単にしぼんでいくということなんですね。で、ほとんどの人はそれを見抜けないですね。で、目先のことに引っ張る。まず経済、いうことをですね、言うわけです。まず正義とかそういうことは全く言わないわけです。まず正しい在り方を見つけていくんだと。今度の総裁選挙今日決まったわけですけど、まあ、そういうふうなですね、正しいこと、正義やいうことを誰も言わない。前の自民党からそう、もちろんそうですけども、そういう点、この旧約聖書ではずっと前からですね、このように、このイザヤ書これ2700年も前ですね、そういう時から、本当に真実でなければ、みんなしぼんでいくんだと、消えていくんだということは、ずっと一貫していってる。これがまあ聖書のような特質でもあり、強みであったわけですね。現実の政治はそういうふうにですね、みんな経済問題、一番大事なんだというふうな言い方ですね。それでそこの一つの党で、挙党一致でやっていく。何やっていくかって経済問題とかですね、そういったことをまずいつも言うわけです。これはですね、一般民衆の考え方に迎合するということです。一般の人々は神様を信じてないわけですからね、それも物、お金が一番だと思う、当たり前の。だからそういう人間の考え方に追従していけば、当然そのお金、言い換えたら経済、これ一番だと。他のものなんても見えなくなるわけです。そういう時にこの聖書っていうのはいつも立ち返って私たちもしないと、もう必ずそれに引っ張られて間違っていくということなんですね。聖書はそれをどこを開いても、まあ、そういうことをしっかり書いてあるわけです。で、それはみんなしぼんでいって、てしまうということですね。消えていくんだと。そしてこの2節にあるように、時が来ればどんなに繁栄しとっても激しい力でもって激しく降る氷、破壊をもたらす大風、押し流す洪水のようにそういうものをみんな投げ倒すということなんですね。神様の力は非常に大きいから、どんなに経済力があっても神様が言ったんですね、それを押し流そう、滅ぼそうとしたら簡単にそれを壊れてしまって押し流されていくと、そういうことです。そして、この5節6節はですね、その前後と全く関係がないようなことがこう挿入されているんですね。こういうこともよくあるわけです。現実のことを厳しく述べながら、そしてそれは壊れてしまう、滅んでしまうということを言いつつですね、この預言者はいつもそうした現実の混乱した状態の彼方にあるものをいつも見つめていたというわけです。その光を見つめながらこういう現実の状態を指摘していたということですね。この五六、その日には万軍の主が民の残りの者にとって麗しい冠なんだ、必ず少数の残りのものは 清められて、そして神様の賜物を受け継いでいくんだと。で、裁きの座につく者には裁きの霊、敵の攻撃を縄文で押し返す者には素晴らしい力となるんだと、まあ、こういうふうに大多数の者が押し流されて壊れていって滅んでいくのに、残りの者だけはこういうふうにして神の力を受けていく、そのことをいつも感じていたわけですね。これは私たちの現代の中もですね、どんなことが起ころうとですね、たくさんの人たちが押し流されていくように見えても、必ず神様はこう残りのものを起こして、真理を続け継いでいかせるわけですね。そういうことを私たちはこう預言書からもいつも教えられるわけです。で、7節のところはですね、今度もさっきの上の一節の終わり、一節の終わりにあって、酒の酔いによろめくと表現にしてましたね。それをもっと詳しくですね、七節で、ぶどう酒を飲んでよろめく。あれは濃い、これは言語が違うからこういうふうにしているわけですね。濃い酒の上に迷う。祭司も預言者も濃い酒を飲んでよろめく。ぶどう酒に飲まれる。濃い酒の上。何度も何度も繰り返して7節では酒ですね、酒を飲んで酔っ払っていると。でこれも一つは象徴的な意味があるわけですね。ぶどう酒は濃い酒に象徴されているようにですね、間違ったものが心の中に、体の中に入ってきてしまって、それでもいつも動かされているというわけです。本当に私たちの心や体の中に入っていくべきものがわからないから、間違ったものを受け取って、それでいつもグラグラ揺れている。これも現代もみんなそうですよね。たくさんの テレビドラマ、テレビドラマ、人を殺したり何とか血を流したり、ああいうものを本当に、あのものを飲んでおったらですね、それは迷うのが当たり前ですよね。まあ、大半の番組っていうのはそういうふうに、そんなのを見てたら迷わされるばかりです。本屋に並んでる漫画みたいなものをいっぱい漫画集会して、大半のものがそんなのを見てたら、それは惑わされるばかりですよね。だから現実にそういうものをたくさん読んでいる人がみんな迷っているわけです。だから聖書はこういうふうに、ただ単にお酒飲んでどうのこう、昔の話だと言うたらいけないわけで、このぶどう酒に変わるような似たものですね。いつもいっぱい飲んでその時々で。65年ぐらい前は、日本は神の国だと。天皇は神だ。アジアの第一番の国だ。そういうものをいっぱい飲んでですね、子供の時から。それで戦争して人の国を殺してもですね、嘘を教えられて、嘘をいっぱい食べてた、飲んでたわけです。で、どんなに敵を殺してもそれは正しい、聖なる戦争だ。その間違ったお酒をいっぱい飲んで、子供から大人から非常に頭のいい学者から、宗教家から、キリスト教の人までたくさんそれを飲んでたわけです。みんなが惑わされた。そういうふうに、ここのところはですね、その時代時代にみんなこういう間違ったものを飲んで、要は酔っ払ってるわけです。ですね、そういうことも全部含めてる。聖書っていうもので、なんか表面で関係ないと思ったら実は関係ある。そういうことなんですね。だから、新約聖書では、これに変わるものは何かっていうこともこれはっきりもちろん言ってるわけですね。それは どこにあったかということですけれども、ここでもですね、こういうふうに人間というのはいつも何かに間違ったものを飲んで酔いしれてしまって酔っ払うような状態になるから、ここでもこの代表的なものが酒でもあったんですね。で、酒に酔いしれてはいけないと、身を持ち崩すもとだと、しろ聖霊を飲めって言います。聖霊に満たされよと。そして、この詩編はいつもこういうふうに歌われていたのが、こういうところでわかりますね。で、また新しく作られた伝統的な、あるいはそういう別の種類の歌ですね、賛歌と霊的な歌によって語り合える主に向かって褒めたたえようと、 あらゆることに神様に感謝、こういうことができるのは聖霊に満たされたら自然になるというわけですね。感謝とか賛美ができるようになる。それでこの世のものに私たちが満たされて飲んで酔っ払う、動揺するんではなくて、聖なる霊をいっぱい飲みなさいと、そういうことをはっきり言っているわけですね。それがこういった歌詞の現在的な私たちの意味、関わりなんですね。何かに酔っ払ってるんだという意味ということです。でそういう、いつもマスコミ、新聞、雑誌、テレビ、そういったインターネットもたくさんの間違ったものありますが、何かを提供して人間は間違ったものでこう酔っ払わされるという、そういうものをいつもそういうふうに雑誌やそういうものは提供しているということになりますね。だからそこから出てくるものは、いわゆるこのお酒で言われる吐いたものだと、汚物だと言いますけど、そういうものをいつも読んだり見たり酔っ払ってた心から出てくるもの、汚れたものがいっぱい出てくるということですね。清い言葉でなくて汚れた悪い言葉がそういうものを酔っ払っている人から出てくるわけ。ここで汚物、汚物と書いてありますね。そう、汚物のものがイエス様を言われたように、人を汚すもの、心から出てくるもの、バイコル汚すというものですね。そういうものが当然出てくる。非難、攻撃とか、まあ、言ったら妬みとかですね、憎しみ、敵意とか、怒りとか、そういうものがいっぱい心から出てくるということでもあるわけです。それから、次の9節のところですね。これもこのままで本当に何のことか分からないようなことですけれども、これはですね、旧説は当時の指導者、宗教家たちがですね、このイザヤのような本当の預言者、イザヤに対して言ってたことなんですね。神の言葉をですね、イザヤが言っているのに、その相手の人たちですね、人々、あるいは祭司とか指導者たちは、お前は自分たちのことは赤ちゃんだと思っているのかと、赤ちゃんに言うようにですね、つまらないことばっかり言っているというふうにイザヤに対して非難をしたわけなんです。それをここに、縛られした、赤ちゃんのようなものですね、ちぶさを離れたちっちゃな子供、赤ちゃんとか子供のように、相手をですね、ちっちゃい子供のように言っているんだと、というぐらいにですね、当時の人々は全くイザヤの言葉を受け入れなかったということです。跳ねつけていたとですね。で、このイザヤが言うのは命令ばっかり、規則ばっかりだと、全然その無意味なことだと、子供に言うの同じことばっかり言ってるじゃないかとですね、全面的に捨て去ってしまったとですね。で、そこでですね、そのイザヤが言おうとしたことを言い換えて12節でですね、主が本当に言おうとしたのは、ここにこそ本当の安息がある、憩いがあると、だからですね、あなた方の道は間違ってるから、それを正せばですね、そこに悔い改めて立ち返ったら本当の安息がここにあると、そういうふうに本当の安息をいつも言ってたのに、彼らは全然それを受け入れようとしなかったということですね。だからそういうことになるので、この13節に言い換えたわけですね。主の言葉は本当に深い意味があるのに、彼らにとっては単なる表面的な命令、規則ばっかりで、何の意味もないようなものになってしまうと。彼らに対しては全然ですね、良い働きをしなくなるんだということを、こういう形でイザヤが言い返したわけです。そして最終的にはつまずいて砕かれてしまうと言ったわけですね。そして、さらにこの14、15で当時のエルサレムを支配、指導していたような人たちがですね、自分たちはもう絶対大丈夫だと、死と契約を結ぶんだよ、この言い方はですね、もう死んだしないと大丈夫なんだ、安全を保証されてるんだ、何も悪いことは生じない そういうふうに、まあ、自信たっぷりだったんですね。だからそれがこの15節のあるように、洪水がみなぎりあふれても我々に来ない。で、この人たちの方針は、自分たちはですね、欺くことを避けどころとするぐらいだったんですね。嘘を持って自分たちの避けどころとしておると。そのぐらいにですね、どんなに真実でなくったってそれは大丈夫なんだと。神様は何もバッチャリ用しないんだと。それで平気で嘘を言う、不真実なことをするっていうのはこういう方針なわけですね。これは現代でもだからいくらでもあることです。うっかりしたらクリスチャンというような場合でも少々嘘を言ったりですね、悪いことを言ったりしてても、これは神様なんか見てないと。それはこういうことに近いわけですね。不真実、真実でないことをいつもしてても構わない、何も罰もないんだっていう、そういうふうに心をこう引き締めていなかったら、こういうふうに似た考えなんですね。口ではきれいごと言ってたんですね。中身はそういうふうに別のことを思ったり考えたりしてしまうということは、これもよくあることですね。で、そういうような状況に対して、この16節は、これは新約節にもよく引用されたところですね。16節以降は。少し形を変えて、いろいろと用いられました。一つの石。だから、この、いわゆる、この当時の指導者たちは、その嘘、偽りがあっても平気だったと言ってたんです。だけど、それ押し流される。本当に押し流されないのは一体何かということで、これは神様が一つの意思、動かない、押し流されない意思を置くんだと言ったわけです。これは試みを経た、あらゆる試練を経験した、固く添えられた意思だったんですね。それは神様はそういうものを動かないものを置くんだ。それによりすがるものだけが押し流されるので、他のものはみんなこう押し流されていくと、流されてしまうというわけです。で、ここでですね、信じるものは慌てることがないというこの訳語はですね、どうもあんまりぴったりこないということですね。これはですね、この前後を見てもわかりますが、この前後を見て分かるように、非常に嘘や欺きを言ってですね、神様が表面的には信じてるように言っても、実は信じてない、嘘を言っても罰もないと。でみんな押し流されるんだ、滅びていくんだって。けどそういうみんなが押し流されて、すごい神様の洪水が押し寄せて流される中で、決して流されない、非常に大きな力を持ったことなんですね。それでですね、これを信じている者は、単に慌てることはない。慌てるというのはいつでもあることなんですね。あ、時が出て、私はどこから慌てることありますよね。あ、集会も別の集会始まった。あ、もう時間を見て慌てない。そういう日常的なことなんです。慌てるやこと。でもこれは日常的なことと違うわけです。非常に滅びるかどうかの重大な問題なんです。だから、このところに慌てるやいうふうなですね、子供でも誰でもが日常的にするようなことでは本来違うんですね。信じと慌てない、信じてない人で慌てない人は慌てないわけなんです。ですね、性格の問題なんです。だからそういうふうにですね、慌てるか慌てないとか、そんな問題で本来ないわけなんですが、これは確かに急ぐということを扱っている。急がないっていうのは、だからそのままではですね、ここに場面にぴったり合わない言葉だから、これは英語訳を見たら多くはこういうふうに違うんです。ここのところですね、固い信仰は、ですか、固い信仰は忍耐を持っている。そういうふうに訳した一つの意味は。Faith that is firm is also patient. 忍耐強いですね。固き信仰は忍耐強いと。動かされないということですね。そういうことを言って単に慌てないとかいうこととは違うということ。 慌てるかどうかなんてのは、ね、ちょっとした性資格の問題ですね。日常的に子供でも誰でもしまったり、うっかり忘れて慌てるわけです。そんな信仰と別に関係がないわけですね。時間を忘れて、あ、もうここも来て、あ、もう汽車が来て、慌てないか、慌てればいいから、慌てて、あの乗り遅れるという感じですね。汽車に乗り遅れる、慌てていかないと。そこ誰でもどこでもあるんで、でも信仰と関係ないことですね、慌てるかどうかなんていうのは。で、そういうふうなことでですね、この訳を日本語にするとそういうちょっとこの意味の重要さ、重さにちょっと合わないわけですね。ですから、今言ったのは Today's English Bible、現代英語聖書です。Faith that is firm is also patient。それからもう一つの訳、これはですね、日本語で訳って言いますと、落胆する、うろたえる、そんなことはないと言ってるわけです。信じる者は、信じる者は落胆しない、あれはうろたえない。それ単に慌てる問題ではないわけです。その性質の問題なんです。信じる者は落胆しない。これはニューインターナショナルバージョンですね。今非常に代表的な英語訳です。それから、それからもう一つですね、こういう訳もありますね。信者は決して動かされない。Never be shaken。shake っていうのを動かすんですね。信者は決して動かされない。単に慌てるとかいう問題なんて動かされない。信じる者は決して動かされない。まあ、そういうふうに、ここの文脈では、まあ、そういうふうに、の意味。それから中にはパニックに陥らない、そういう分かりやすく訳しているのもありますね。全く動揺してしまう、そのパニックに陥る、信じる者はパニックに陥らないと、まあ、その訳もこれは一つだけそういう訳で使っているのがありますけどね。One who trust will not panic。 One who trust will not panic。信頼、神に信頼するものはパニックの陥らないと、まあ、そういったようなものもあります。まあ、いずれにしてもですね、ここのところはこの固い神様が備えた意志、それを信じるならばですね、動揺させない、落胆はしない、あるいはスタンプつまずかないと訳したから、つまずかない、あるいはパニックに陥らないと、まあ、そういういろんな意味を込めて、まあ、いろいろ訳が分かれているんですけど、単に慌てるかどうかではないですね。だから時間が来てですね、乗り遅れるか、慌てていった、あの人は信じてないんだなんて、そんなふうなことではないわけですね。はい、で、ここで、信じたもう一つはこの急ぐということが基本的には書いてあるわけですが、これはですね、大きな考えになるからですね。神様を信じたら神様がなさるんだと。だから敵対する人が何か言ってもですね、だからといってこう動揺しない、うろたえない、さっき言ったバカにされたからという落胆はしないということです。ですね、こう信じる方岩に立っているから神様がなされるんだと、認めてくれない、だからバカにされたパニックになったりしないとですね、だからさっきの忍耐強い、そういうことをまあこう言ってるわけです。そういう意思を置いてくれたんだと。この信じる者は慌てないなんてずっと昔から私はこうどうも不適切な訳だということを、まあ、最初の時から感じていたわけですね。何十年も前から。はい。それで、ここのところはだから少し、表現を変えて新約のどこに引用されたかって、詩編の中にはあるものでちょっとここのところがいろいろに入ってきてますので、関連して覚えてください。詩編の118をまず見ていただいて、118の、30、22です。118の22 詩118の22を見ていただいたら、この形でまず真理も入ったわけです。家を建てます石が親石な、杉の親石になったと。でこれが新約に実際に引用されたんですね。このところが神様が石を置くというわけです。で真理は特に、建てる人は捨てた石ということを言っているわけですね。でこのイザヤ書の方ではですね、さまざまな国民族の激しい動揺が起こる、そのただ中で石を置くんだ、でそこにしっかりとすがっている人たちが残されていくということなんですけれども、この詩編のところではですね、家を作るように指導者たちが捨てた、それが神様がそこに親石となる。でこのことが実は不思議なことにイエス様を預言しているということが後の人たちには掲示されたわけですね。指導者たちは実際に捨てた、それはこの全世界の親石になったわけです。そこにすがっていると、ここにあるようにどんなに周りが動揺して押し流されても決して押し流されない、そういうことになったんですね。これは福音書にあちこちに引用されていたわけですね。このことは、これはよく知られたところですが、どこに引用されていたかというと、これは誰でもなくなってすぐには出てこないと思いますので、ちょっとその詩編のところ、イザヤ書の箇所がその詩編の中に形を変えてあるわけです。またそれが新約にというわけで、例えばマタイで言えば21の42ですね。マタイで言えば21の建てる者の捨てた石、これが罪の親石になった、これは主がなさったことで私たちも身を縛める、こういう言い方で、イエスご自身が引用されたということなんですね。はい、このイエスが引用されたこの石の例えというのは、ずっとこういうふうにイザヤ書から詩編がこういう流れてきたわけです。それからあと一つだけですね、このこれは福音書にも使徒行伝にも出てきますが、もう一つだけ、ちょっと違ったところで引用されているのが、エフェソの、2章の20というところを見ていただくと、エフェソの2章の20ですね。このエペソの2章の20のところにですね、使徒や預言者という土台の上に建てられていますと、あなた方ですね、そしてその要の石、中心になる石はキリストイエスご自身であると。その要石、 親石ですね。この切り詰めを見て建物全体が組み合わされて成長していくのだということですね。まあ、そういうふうに、キリストは捨てられたし、罪の親石になったという。それがまあこういうふうに、その石の上に建てられていくと。まあ、その一応元の箇所っていうのが今日のところにあるわけですね。はい、それでまあちょっともうそのぐらいにしていきます。ですからこの世のいろんな出来事、どこを見てもどれかに取り下がってるとみんな流されていくわけです。ああいうふうな政治、政治のどっかの政党、あるいは歌手だとかですね、あるいは会社のトップだとか、スポーツの選手だとか選手とか、どんな人にそれが意思だと思って取り下がったときみんな壊れて流されていくわけです。だから何にしっかり取り下がっているか、どこにしっかり立っていったらいいのか、わからないわけです。そういう中でですね、どんな時代でも絶対動かされない、どんな洪水が来ても流されない、これがキリストだということなんですね。そういう意味では非常に私たちの毎日に大事なことだと、毎日こう流そうとする洪水みたいなのが押し寄せてくるからですね。日本でもうちょっと飛ばしてもあれですから、最後のところ農夫の事故、ちょっと分かりにくいようなことですね。ここの私の声を聞きなさいと。種をまくときに耕すものを一重どうこうだけだろうかと。畑の表を平らにしたら異能の国民はまき散らしてどうこうするだろうと。裸麦は畑の端にまくだと。こういうふうに神様ふさわしい仕方を農夫に教えてると。だから農業をする人もですね、こういうこの知恵を持ってるのはですね、耕作、農業の。それは神様から言えば教えられてる。これは先祖からずっと教えられてる。この先祖もまた、神様から教えられた。経験から教えた。分かったと。これが神様から教えられたと同じだというわけです。で、ここはですね、普通の農業の方法を言ってるわけです。このごく普通のこともみんなですね、これは神様から出たことだと言ってるわけです。ですね、いつも農夫がしている毎日のごく普通の農業の仕方も神様から教えられた。だからそのように日常的なことも神様を教えたわけで、それらすべてですね、見たら特別なこともいろんな出来事、みんな神様がその背後で追って大きなことをしているんだと、そういうことだったんですね。神様の技と思えないよ、人間がいつもしていることも神様はしている、世界的に大きなこともしている、毎日のことも小さなことも大きなみんなしている、主の計らいは本当に大きなことなのだと、小さなことから大きな全部そうだと、まあ、そういうことを最後に言ってるところです。国や民族も滅ぼすことも、残りのものをずっと起こすことも、意思をここに置くこともですね、このも全部ひっくるめて、みんな神様がなさっていると。まあ、そういうことをですね、ここで、まあ、分かりにくいところもありましたが、特にその罪の親石というようなことは、新約までそれについてきたということですね。はい、それでは今日はそこまで。